い、こんにちは、サダイジン三永です。週の半ば、いかがお過ごしでしょうか。私は昨夜、大津の近くのゼゼという町で一人で飲んでいたら、隣のおっさんとえらく話が盛り上がったので、そのまま二次会に突入して、二次会は浜大津で飲んで、もう終電がなくなりましたので、タクシーで大津から祇園まで乗って、歩いて家まで帰ってきました。さすがに疲れました。さて、先日再発売しました松尾芭蕉紀行文集、ご好評をいただいております。今なら奥の細道とのセット購入がお得です。詳しくはこちらまで。さて、本日は南禅寺を歩きます。南禅寺は鎌倉時代に亀山天皇の離宮跡を禅寺としたものです。石川五右衛門の絶景かなで有名な山門、金地院、天寿庵といった景色豊かな塔頭、そして南禅寺水路閣と京都の旅を満喫できます。では行ってみましょう。地下鉄東西線蹴上駅下車。蹴上インクラインの下を通るトンネル、ねじり万歩をくぐります。重さに耐えられるようにレンガを螺旋状にねじったように積み上げてあるので、ねじり万歩です。変額には、琵琶湖疎水の発起人となった、第三代京都府知事、北垣国道の文字があります。トンネルの中はひんやりと冷たいです。ねじり万歩を抜けて、南禅寺への道を進みます。道すがら、左に見えてきたのが、金地院です。金地院、室町時代の応永年間に、大行和尚が、六代将軍足利義教の帰依を受けて、京都北山に建立した寺院です。江戸時代初めの慶長年間、徳川家康の側近として活躍した金地院崇伝が、南禅寺の塔頭として、移築再建しました。受付を済ませると、正面に明智門、明智光秀が天正10年1582年、母の病気併癒のために大徳寺に建立したもんです。後に南禅寺に移されました。弁天池です。緑豊かで心癒されます。中島にかつて弁財天が祀られていたため弁天池と言います。木々の葉っぱが昨夜の雨に濡れてしっとりとした感じが最高でした。徳川家康を祀る東照宮、寛永5年1628年、金地院崇伝が家康の遺髪と念持仏、いつも身の回りにおいて信仰するための小さな仏像を収めて造営したものです。拝殿天井の泣き流は加納探幽の筆。三十六花仙絵は土佐光興の筆です。北条、小堀遠州作による鶴亀の庭が見渡せます。北条の襖絵は加納探幽、直信兄弟の修作です。冬の寒い朝なんかは、こけら吹きの包丁の屋根から、じわーっと霧が立ち上るんですよ。あれがいい感じの景色です。金地院も後に、金地院前の道を北に進んで行き、門をくぐると、そこがもう南禅寺の参道です。中門もくぐると、緑豊かな南禅寺の境内です。側溝に水がザバザバと流れ続け、生命力に溢れた感じです。南禅寺は臨済宗南禅寺派の大本山。文永元年1264年、亀山天皇が造営した離宮、禅林寺殿を前身とします。この地にもともと亀山天皇の離宮、禅林寺殿があったんですね。ある時、亀山天皇が妖怪に悩まされていた。すると、東福寺、無冠不問禅寺が、 お経を読むわけでもなく、ただ座禅を組むだけで、妖怪はすっと姿を消した。すこぶる感謝なことである。亀山天皇は、無冠不問禅師に深く帰依して、ご出家され、禅林寺殿を無冠不問禅師に与え、大名国司無冠不問禅師として、開山として招き、禅寺を開きました。これが南禅寺の始まりです。二代十字の時、五宇田法王より南禅寺の号を与えられます。三代将軍足利義満が京都に相国寺を築くと、南禅寺は五山の城として、禅宗の最高位に置かれます。応仁の乱や比叡山衆との焼き討ちで荒廃しましたが、桃山時代、徳川家康の側近も務めた金地院崇伝によって復興されました。まず、南禅寺、高いです。全部回ると2200円、駐車場を使うとさらに1000円かかります。これ一人ならまだいいんですけども、親戚を何人か案内してるところだと大変ですね。清水寺や金閣、銀閣と比べて修学旅行生が少ないのもわかる気がします。ただし、山門も見上げ、本堂に参詣し、水路閣を見るだけなら無料です。必要に応じて予算も投入してください。中門から北隣にある勅使門まで前進し、勅使門も背にして勅使門前の参道を進んでいきます。正面にそびえるのが山門です。南禅寺山門、高さ22メートル、入りもや造り、本瓦葺き、京の三大門、日本三大門の一つです。三門、山の門と書くこともありますが、正しくは三つの門と書いて三門です。人間が持つ三つの煩悩を、門を通り抜けることで解脱するという考えから来ています。歌舞伎、三門五三の霧で、石川五右衛門が、絶起かな絶起かなと見栄を切る場面で有名です。寛永五年、1628年、藤堂高虎が、大阪夏の陣の死者を弔うために再建しました。牢の上には、仏師左京による釈尊像、十六羅漢像が安置されています。京都の街並みが見渡せ、正面に清水寺の舞台が見えているのも気分高まります。山門に向かって右隣には天寿庵があります。南禅寺開山大名国司無冠不問禅寺を祀った寺院です。この地にはもともと亀山天皇の離宮、禅林寺殿がありました。ある時亀山天皇が妖怪に悩まされていると。東福寺十字、無冠不問禅寺がお経を読むわけでもなく、ただ座禅をするだけで妖怪は消えました。そこで亀山天皇は無冠不問禅寺に深く帰依してご出家され、禅林寺殿を無冠不問禅寺に与え、大名国司無冠不問禅寺として、開山として招いて禅寺としました。これが南禅寺の始まりです。その後、開山無冠不問禅寺の名は長く忘れられていましたが、15代南禅寺住持が光厳上皇の許可を得て、天寿庵の前身となる開山塔を築きました。応仁の乱で焼失しましたが、慶長7年、1604年、細川藤孝、細川雄斎によって再興されました。それがこの天寿庵です。本堂には、開山無冠不問禅寺の等身大の像を安置し、普段非公開ですが、長谷川等伯の襖絵32面があります。本堂前庭の枯山水庭園と、書院南庭が一番の見どころです。枯山水庭園は、長短2本の石畳を配し、書院南庭は中央の池を中心に、 四季折々の草花を楽しむことができる池泉回遊式庭園となっています。では、天寿庵を後に、境内中央の参道を進みます。見えてきました。八刀です。豊臣秀頼によって再建されましたが、それも焼失し、現在の八刀は明治42年、1909年に再建されたものです。天井の今尾経年画伯による雲流図がかすかに覗き見えます。ここ八刀に限らず、南禅寺の伽藍は創建時のものは一つも残っていません。すべて室町時代、江戸時代以降に再建されたものです。境内の東南にはレンガ造りの水路閣が立っています。この上を疎水の分水が流れているのです。全長約93メートル、幅4メートル。明治23年1890年竣工。ローマの水道橋を模して作られました。今でこそ苔むして寺の景色の中に溶け込んでいますが、立った当時は反発も大きかったそうです。景色が台無しであると。しかしそれが時が経ってだんだん寺の景色の中に溶け込んでいってるんですね。疎水の分水は、この水路閣の上を通った後、第四隧道、第五隧道、第六隧道を抜けて、哲学の道として知られる小道沿いを流れて北上していきます。水路閣をくぐって階段を上り、一段高くなったところに南禅院があります。南禅院は亀山天皇が築いた離宮、禅林寺殿の跡地で、南禅寺発祥の地です。北条と中心に新寺池のある池泉回遊式庭園からなります。北条の中央には亀山法皇の木像が安置されています。そして八刀の東、境内一番奥にある建物が書院です。ここで靴を脱いで、入場料を払い、広い廊下を通っていくと、北条に出ます。大北条と小北条に分かれます。大北条は神殿造りの建物で、襖絵は桃山時代の作品で、花鳥図は加納元信、人物画は加納永徳作と伝えられます。小北条は大北条に接続した小さな建物で、伏見城の遺構と伝えられます。大北条、小北条ともに枯山水の庭園に面し、東山の緑を背にして、いい感じです。廊下伝いに、すべての枯山水庭園も見ることができ、石の配置の意味を考えて、これは何を表しているんだろう、思いながら歩くのもいいですね。本日は、南禅寺を歩きました。石川五右衛門の絶景かなーで有名な三門、金地院、天寿庵といった景色豊かな塔頭、そして南禅寺水路閣と京都の旅を満喫できます。全部歩くと料金がそれなりにかかってしまいますが、そこは予算と相談しつつ歩いてみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。 本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。